こんばんは、アートトピックの会
モグラグラジオで
ーす。おいおいおいおい、
ちょいちょいちょいちょい、焦ってる。
どうなの一発目それ。
はい、じゃあそこからちょっと言ってください。
はい、2015年第1回目のアートトピックは、去年2014年1年間を振り返ってアートトピック総まとめの会を行います。
はい、というわけでございまして、お届けするのはモグラグラジオ沖中と
マガラと、
はい、今年もやってきました野村です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、毎年恒例の ね、
はい、これ
1月は毎年これやってますけど、
はい、
去年2014年の1月から12月まで、
はい、
1ヶ月を約4分で振り返ろうというこになってます。
チャレンジしてるんだね。
そうね、一応まあアートトピックなんでアートのトピックを中心に、
はい、
はい、1月ずつ振り返っていきましょうというわけでございまして、
はい、
一応まあ手としては、うん、いつもまあモグラグラジオの毎月やってるアートトピック、
うんうんうん、
でトピックとして取り上げたのはこれ で、
はいはいはいはい、
でそれ以外に、まあ、世間ではアートトピックはこれがあって、
は
いはいはい、もう一個社会の動きとしてこういうのがあって、うん、とか、
はい、
あとこういう人が亡くなりましたみたいなのをやってますからね、
うん、あ、そうですね。
じゃあそれを踏まえた上で、じゃあいきましょう。
1月のアートトピック、
はい、というわけで、はい、と言ってもこれ毎年なんですけど、うん、毎年1月はこれやってますから、
はい、
モグラグとしてのアートトピックはない上に、
うんうん、
はい、
これこの時期ね結構毎年なんですけどアートトピックはほぼないんですよね、うん、1月ってのはなぜか、
うん、
で、まあ一応世間的には
そうなんだろうね、
万能細胞スタップ細胞についてね、
うん、
理化学研究所の大方春子ユニットリーダーがこう
1月だったんですか、
割烹着を着てたん、
発表されたのが
一応1月でした。
一番最初は
一番最初
うわーっとなった時、
そうそうそう、
うん、去年1年間ずっとやってたってことやねんな。
そうだ、結局
通してのなんか
そう1月の段階では未来にこれ、うん、未来に細胞としていけるんじゃないかっていうのが、
そうそうそう、新しい時代の到来みたいな、
うん、
これは1年間を通じてどんどんどんどん落ちていく、
落ちていくって
怖いですね。
あとはまあ、はいはい、本田圭佑が AC 未来に、
おお、あれ1月ですか、オリンピック、あ、ワールドカップイヤー
でもありましたからね、
ソチもあったし、はい、オリンピック、
期待値が上がったのが1月だったわけですね。2014年、
そうそうそう、結構いい、
始まりは良かった
この1年すごいぞと、うん、
ただまあ1月に、屋敷隆人
と、
はい、はい、料理研究家の小林克洋が亡くなってるんです、
隆人ね、
うん、っていう1月でしたね。アートトピックは特にな
しと、
あ、うん、すいませんね、これね、あくまで言っときますけど、毎回のアートトピックもそうですけど、
はい、
モグラグ的ですから、
はい、
そうそうそう、
枕爆弾です、
枕はね、枕
つきます。1月にあれやったお前ら知らんのかって言われてもそのツッコミは受け付けませんので、ね、
すいません
ね、もう僕たちの方が探せた範囲ということになってます。
はい、
はいはい、ということでじゃあ行きましょうか。
はい、2月のアートトピック、
はい、
はい、
2月はモグラグラジオのアートトピックでは、
はい、
今こそインポ哲学に学べっていう会を放送しまして、
はい、近代美術館でやってた工藤哲美さんの私の肖像という展示に行ってまいりました。
結構あれでしたね、この時はマガラのレポートが充実してたっていうか、
うんうんうん、
私去年のベスト展示かもっていうぐらい
初
っ端から大感銘を受けてですね、
うんうんうん、
ものすごい面白かった、
うんうん、あと他のアートトピックとしては何かあります？
ない。
あ、一応
すいません、
全然トピックウォッチャーよ、
ウォッチャー探せたらって、ちょっと
一応まあでかいとこでは、
うん、
森美術館で2月1日かアンディ・ウォーホルの回顧展が、
はいはいはい、
そうだ、ウォーホルね、
行きましたな、ウォーホル、ね、
あとこれ僕知らなかったんですけど2月1日にね、うん、学年別学習雑誌に1978年から掲載されてた幼児向けギャグ漫画アサリちゃんがね、
は
あ、
この3月号をもって35年に及ぶ連載を終了してるらしい。
あさりちゃんが
まだ続いてたんやって感じ
そうなんや、読んでたわ当時
そしてその 4日後の2月5日にねビッグコミックオリジナルにで、うん、1973年から連載されてた漫画アブさんが41年間に及ぶ連載を終了してます、
はい、あアブさん終わりました知らなかった
してるそうです
あそんな長くやってたんや
そうなん引退ですか
どうアブさんいや僕読んでないんであれですけどね、うん、まあもうい
ろいろ、ね、
2大コミック
大なんだ、
うん、でもう一個あのまあ話題になって多分マガラも話題あのトピックにしてたんやけど、うん、2月19日からイメージの力っていう展示が、うん国立新美術館でありました、ね、
そうです
ねあの大阪の民泊の、
はいはいはい、
ありましたね、はいはいはい、
民族学博物館のコレクションをちょっとキュレーションし直した、
うんうんうん、はいあれめっちゃ良かったね、うん、そうか私行ったのが5月やったってことですね喋ったのが
そういうことですね
始まったのは
2月で、はい一般社会的にはやっぱ三村豪地と新垣隆の
2月ですか
あれ2月でした、
ね
あとねソチオリンピック
そう、うん、そっちはあったね真央ちゃんね
そうですね
ゆずるくん
ゆずるね、
うん、あと2月9日に東京都知事選で舛添洋一が、はいうん、
盛り上がらなかったですね
都知事に当選と
あったあった
あと2月22日プレイステーション4が国内で発売
へ
そうなんだ
知らない、
まあ、なんやかんや地味にいろいろありまして、
はいはいはい、
で亡くなった人としては、まあ、僕的にでかかったのは2月2日にフィリップ・シーモア・ホフマンが亡くなりました、
うん、
俳優の
はい
でしたね、はいまあ、いろいろありました
3月のアートトピック
3月はモグラグラジオアートトピックでは、
はい、
アートブックモグラグを含めたモグラグボリューム1から方が、はい、あれ何でしたっけ
国立国会図書館に、ね、
収蔵されたっていうのとあと次の明けて4月に京都にの出町柳にモムラグっていうギャラリーをオープンしますっていう、う
ん
うん、まあ
花見の時にねなんか聞きましたな、
う
ん、
そう
そうだったんですで、はい、モグラグの展示が3月から始まって、はい、前半にカナダからのジャスティン・グラディンが来て、うんうん
はいはい、
その後内田ゆっきさんの展示を行いました
もう僕だから正直この3月からの記憶しかないそ
う
と、
うん、
3月はだってここにカナダ人とあと4歳の子供を連れた母親が1ヶ月かけて泊まってる横で2キロ体重が落ちるほど僕制作ばっかりしましたモムラグのこけら落とし展示僕でしたからね
個展に向けてね
でこの頃は野村君もあれやろもうなんかもう、 こう下後半ぐらいにまとまってた企画がこうだんだん明らかになりつつあって制作始めてた時期じゃないそろそろ
もう年の初めからずっと制作でしたね去年はね3月はもうニューヨーク行きましたから
あ、ね、そっかそっか3月ニューヨークや
1、2月その準備があり、
うん、
で帰ったら個展が決まってたので
もう、 そうですね、去年は野村康夫という作家にとってはもうかなりエポックな1年やった、
うん、そうですね、うん、いよいよな年でしたね
すごいね
ですね、
はい、
はい、
世間では笑っていいともが終了しました
そうですね、
うん、そうです見てましたね最終回ね
最終回は見たね、うん、
やっぱね
あとね若田光一さんがね3月9日に日本人初の国際宇宙ステーションの船長に
就任しました、うん
あと3月10日マレーシア航空機が消息不明
そうまだ見つからへんっていうね
で
飛行機の事故多かったね
多かった
去年去年多かったね
でこの頃ちょっとスタップ細胞論文が、
うん、それぐらいだったね怪しいなってなって、ね、
怪しいなってなってきましたね、
は
い
は
いはい、あとまあ結構あれですけど社会問題としては袴田事件最新開始が3月27日決定したりとかしてて、はいはいはい
美術ネタではね大阪のアベノハルカスっていうすごい背の高い複合施設の中に美術館がオープンしてる、うん、3月に、
3月は、安西水丸そして蟹江慶三が亡くなりました
はあそうか
この前の年ねあまちゃんでね
そう
出てたのに
おじいちゃんやってたからまさかでしたね
びっくりした、うん
去年は大物が随分死んだけど蟹江慶三でも若かったよね
若かった ね、まだ結構俳優が多かった、
ね、俳優多かった、
ね、俳優
多
かった
人はね、うん、名優が多かった
名優が、
はい、あでも結構いいペースじゃないですか
いいですね
よし
はい4月のアートトピック、
はい、おい 4月はモグラグラジオのアートトピックはなかったんですよ、
はい、
なぜかというとモグラ京都の出町柳モムラグがオープンしたもん、
はい、みんな忙しかったですね。
はい、
それの準備とあとまああのモムラグを一緒にやってる、まあ、出町柳にある飲み屋の村屋のね、
うん、
シャコジロのインタビューを配信したりしたの関係でアートトピックは
シャコちゃん
なかったです。
京都一色の4月でしたね。
南ちゃん、
はい、うん、
そうそう。でありますか、アートのトピックは。
三重県に総合博物館がオープンしました。三重っていうねんて
ダサ
ー、うん、そんなんあったんですね。
あったらしい、
とあとまあちょっと話題になった展覧会では、
うん、
放送作家の高津光吉、光吉やったっけな、うん、名前忘れたけど高津さんがプロデュースする1万円アートっていうのがちょっとだけ話題になってましたね。
お
あの参加作家は漫画家の天久誠一とかチームラボとかあとトータス松本とか千原ジュニアとか、うん、バカリズムとか、
うんうん、
まあいろんな人が1万円を使ってアートをするというやつがありましたね。
パルコミュージアムだ
っけ。そうですね、渋谷のパルコミュージアム、ね、
ちょっと話しましたね、どっかで確か。
そうそうそ
う、
あと社会的には消費税が 5%8% 増税、
はい、上がりましたね。去年はね、消費税はね。
そうなんですよ。でも実はそれに隠れて、
うん、
あの武器輸出三原則が防衛装備移転三原則っていうのに変わって、
うん、
旧三原則での原則輸出禁止が撤廃されて、うん、一定条件の下で武器の輸出が認められるっていうのを、うん
ね、
さらっと通しましたね、安倍は。
このさ、市民に消費税 8% みたいなさ、大きいニュース立てといて裏でいろいろさ、こそこそ変えるのあれやめてほしいわ。本当。
もっと加速するでしょうね。うん、でもまあ、ね、1年の動きからするとね。
そうなんですよね。
最後ありましたしね。
ひどいよね。
この後ありますけどね。
まあ、で、はい、それのまあ関係があるのかないのか、はい、4月23日にオバマ大統領が3年半ぶりに来日しまして、
はい、
国賓扱いは1996年のビル・クリントン以来18年ぶりっていう。
あ、そうだったんや。
のがありましたね。これもだからあの最初に日本に来るのか中国に行くのかみたいな、
うんうんうんうん、
ちょっと話題になったりしてましたけど、
うん、そういうあれも去年すごいなんかね、ヘイトスピーチだー、
本当
にね、そうそう
そう、近隣諸国の関係感で、ね、
そうそうそう、
韓国中国日本
ありましたね、
うん、
割と動乱世界中ではいろんなこう動きが起きてるの
もめちゃめちゃありましたよ、
うん、
日本もちょっとそれにこう巻き込まれつつあるという、
うん、
まああの台湾とかね、
うん、
あの
台湾もそうだったね、
そう、香港とか、うん、香港じゃなかったっけ、う
ん、学生たちで
ね、
あのデモね
したり、イングランド、イギリスからね、スコットランドが、
ああそうそうそう、
あれはまあまだもっと後半か、
うん、後半ですけど、まあ、いろいろありました、
うん、ありましたよ、独立するかどうかみたいな、
まあ、ここ2、3年その SNS から始まるこう、
うん、
そういう革命の機運が高まってた感じでしたけど、う
ん、はい、
はい、
5月のアートトピック、
5月はモグラグラジオのアートトピックでは、
うん、はい、
マガラが見たイメージの力と子供の目っていうタイトルで、
はい、
お届けしまして、内容は
さっき沖さんが言ってくれた国立新美術館のイメージの力っていう展示、あの大阪の民泊から600点ぐらい来て、
うん、
仮面やら何やら
面白かったですね、
素晴らしかった、
うん、民泊行ったことなかったんで、
あ、そっか、
あ、そっかそっか、
うん、
それはあれかもね、か
民泊で見るより見やすいし面白かった、
あ、そうな
ん
だ、
うん、カテゴリーがなんか綺麗に流れができてて、あっちはあっちでもうなんか仏像でわーって感じで、
うんって言ってたけどね、
ちょっとなんか美術になった感じがした ね、
うん、
あとは森美術館でやってたゴービトウィンズ展っていうのは子供をメインに捉えたアートがいろいろあると、
うんうん、
これも良かったですね、
うん、
はいはい、
でモグラグの展示は佐藤拓人さん、
はいはい、
小住
拓人ですね、
はい、
はいはいはい、
うん、
そうですね、
であといつもゴールデンウィークの AAT に出したりとか、
ああ。アクビアートターミナル、
はい、
はいはいはいはい、はい、
原宿でやってたアクビとアートターミナルが主催のアートフェアですね、
などが主な動きですね、
はい、で世間的には、
はい、
文化的に結構でかかったのが5月25日に AKB48 握手会で傷害事件が発生、
はいはいはい
はいはい
っていうのがあって、まあ
それこそバイキングのイレギュラーになったあの言葉がね、いきなり襲われたわけですね。
あ、そうそうそう。
そうなんや。
そうなんですよ。で、まあ、アート界に、まあ、激震が走ったのもこの5月で、うん、5月12日に H.R. ギーガーが亡くなったんですよ。
はい、はい。
これが、 最大の去年一番僕の中ででかい。
そうや、
デューン公開とタイミングがね、なんか
偶然ね、
うん、でギガ見え映ってるみたいな。
そうなのよ、
そうそうそう、それこそそれだから次の月のトピックになるんですけど、うん、言ってください。
6月のアートトピック、
はい、6月のアートトピックモグラグラジオでは、うん、宇宙、デューン、そしてサッカーっていうタイトルで、
すごいですねそこ
現代美術館でやってたミッション宇宙×芸術っていう展示と、うん、あとはもうホドロフスキー大先生のデューン、うん、はいはい、
ホドロフスキーのデューンね、
うん、映画を見に行った感想と、
はい、だこれだから去年はだからこういうのもちょっと多かったよね。だからデューンが公開された時にギーガが亡くなったり、うん、赤瀬川源平の回顧展の時に本人亡くなったりとか、うん、ですよ ね,
ね
なんというかこうタイミングというかなんです
けどね、うん、悲しい、あっって始まるってなったのにえみたいなさ、
そうそうそうそう、
やっぱ悲しいよな、
うん、
変な感じだった。
瀬川もそうだった、
ね、
そうなんよね。で、アートとしてはデビッド・リンチの個展があったりしましたけど、
でモグラグの展示は南良平さんでした。
良平くん、
はい、コズミックマウンテン
久しぶりの展示でした ね,
マウンテンね。
あとワールドカップですね。
ワールドカップは的には、ね、全く記憶にないぐらいの盛り下がり感でしたけどね。
いやでもなんか
日本に関しては、ね、
残念やったな、
まあ、日本はダメ、全然ダメで、
毎回面白かったですけどね、うん、ブラジルとかね、
見たことない試合があったからね、うん、ブラジルドイツの
あれは
5-1やったっけ、あれはほんまに、あれは
心砕かれましたよね、ブラジル、うん、
ネイマールな、
ネイマールのやっぱね
ネイマールパワーが
背中折られたところからね、なんかこうやっぱ
いやほんまにね、話の腰の骨を折る
って言いますけど、まさに本当に骨、腰の骨折られ
て
ブラジル中の骨を折りましたからね、本当に
面白かったですよね、
うん、で、6月4日にスタップ細胞論文が正式に撤回され
て、はい、その辺からこうね
下降の一途をたどると、
もう、あと6月20日に衆議院特定秘密保護法の運用をチェックする情報監視委員会を衆参各院に常設する改正国会法可決成立っていう、
ね、もう全部通りましたね、去年は
全部通ってしまいましたね、
なんだかんだ言っても
非公開ですから、これ
非公開ってさ、監視
委員が非公開っていうことですよね。
もうやりたい放題やるからねってことやろ。
いやいやいや、周りが言ってましたけど、
うん、
今日は全部もう本当に
阿部ちゃんの思うがままや。
そこらもだからワールドカップで浮かれてるぐらいで、
そうそうそうそうそう、非常にね、
なめてんな、うちらのこと
怒ってる、
市民なめとんない
やでも市民はそう思ってないってことですよ。でも
そうだね、
うん、
まあ、市民が選んだ阿部ちゃんやもんな。
いやそういうわけじゃないと思うけど、
そやけどさ
怒ってますね、
怒ってますね、
失礼しましたね、
はい、
はい、
でこれは上半期でしたね、
はい、
お
ああ上半期結構いいペースですけどね、
そうかそうかそうか、
ざっくり、
う
ん、
まあまあ、これでちょっと下半期もさっといって、はい、最終的に2014年はちょっと総括してみましょうかね、
はい
はい、はいはい、
7月のアートトピック、
モグラグラジオアートトピックでは現代美術のハードコア、
うん、
悩めるおきちゅう立つんだろくでなし子っていうタイトルですね、
うん、悩めるおきちゅうが入ってた、うん、間に
近代美術館で行われた現代美術のハードコアは実は世界の宝であるという、
そう、
台湾の財団の、
ちょうどお正月に広島の現代美術館に巡回してたんで、うん、ようやく見れました。
本当に、
はい、
あのね、お金、うん、架空のお金を持ってみるっていうやつ、
ね、うん、コレクターの人の展示っていうやつだったからね、う
ん
う
ん
う
ん、面白かったね、
面白い面白い、
うん、内容良さそうでしたね、うん、俺結構意見があったけど、うん、あとこの立つんだっていうので、
うん、
明日のジョーの原画展があったっていう、
あ、そのここか
に入ってます。
いや、この明日のジョーの原画展めっちゃ良かったんですよね、
はい、うん、悩めるおけちは別にあれです、俺がこの頃ちょっとすごい、うん、一枚の絵についてすごい悩んで
る。そうそう、珍しく
私初めて弱音は入った、
弱音は入ってる。しかもラジオで、
まあ、言ってましたね、
うん、
で、まあ、ろくでなし子さんですね。
そうですね、
まあ、
これ知ってたね、最初のね、
そう、
最初の、ね、
最初の
5月前ぐらいにその眼科から展示があったんですよね。
そっかそっか、
うん、まあ、去年はだから、まあ、これもまたもっと年末になりますけど、はい、新宿眼科画廊10周年っていうのもあって、うん、まあ、うん、眼科とろくでなし子さんっていうのは結構もう 切っても切れない感じになってる中で
新年会にいらしてましたよ。
本当
この間、
うん、
元気そうでした。
元気そうでした。
よかった、
うんうんうん、まだいろいろあるらしいですね。2015年に入って
まだまだ
これから、
うん、まあここはこの6年なし子さんの問題に関してはちょっとねやっぱりウォッチし続けていかないとダメかなっていう感じですけどね。
あとモグラグの展示では内田ゆりかさんの展示でしたね。あ、
そうですね、内田、
内田
ですね、はい、うん、あとは世間的には美少女の美術史っていう展示が、
は
い、う
ん、静岡から巡回したやつですかね、
はい、青森県立美
術館、これがねうちの地元なんですよ。もう一個島根県の、
あ、あ
の本当に僕の地元に美術館できて、うん、ちょうど10年目なんですけど、
ほうほう、
はい、そこのキュレーターの人が一人、あの鳥目が研究所の一人なんですよ。
ほ
う、はい、なるほどね。ちょっとまあ話題になってました。もう メンバーが結構すごい感じでしたからね。
それで東京でやらなかったんだよね。地方ばっかり回って、
うんうんうん、
新しい動きですね、 あれもね、う
ん、あとはなんか、絵画のありか、うん、ザ・ウェイ・オブ・ペインティング、
絵画のありかは
7月12日、
うん、僕もなんかトークショーでちょっと喋りましたね、なんかね、
あ、はいはい、そうやってや、
うん、話題になってましたね。
うん、
あとまああんまり話題にならんかったけど、うん、一応7月19日にチンポムが東京高円寺に金三昧っていうスペースをオープンしたんですよ。
しましたしました、
うん、あ、そうそうそう、今どうなってるかちょっとまだ僕行ってないんでなんともあれですけど、
本当だ、私も行かね
ば、北これビルやんな、
北これビルのはず、真ん中のどっかにできてんで、
うん、まあなんかギャラリーっていうよりグッズを売る場所って感じ、
うん、どうのって言ってまし
たね、うんうん、あとはね大御所の川原温さんが81歳で、
川原
温さん、
川原さん、
そう、ね、81なんですね、
81やって
亡くな
ってました、ね、デイペインティング、
うん、
で世間的には、はい、社会的には7月11日に野々村龍太郎兵庫県議号泣会見、
あれ7月
あれは
もう私あの気持ち悪くて仕方ないけど、もう
そう、
そして提供するよね、ああいうの。
でもこれもやっぱり、これもやっぱり今までの流れ、まあこれここ数年続いてる流れやけど、その変なニュースの裏で勝手にやるっていうのもこれもあって同日7月1日に集団的自衛権の行使容認の憲法解釈の変更を閣議決定した、
マジで、うん、同じ日の裏でやってた、
もう完全に全部それで去年はこうやって通して見返すと全部そうな
って
、こうやって見ましょうねみたいになってるよね。でも今はもうなんかこう大きなニュースあると
危ないな、大きなニュースが流れたらもうめっちゃチェックしなあかんな、今何やってくれてんねんみたいな、
そうそうそう、またええタイミングで気違いが出るからね、これ日本は。
面白いね、そいつらいじるのは。
そうやな。
そうそうそう、本当に野々村龍太郎の号泣加減がなんかどうでもいいからな、ほんまに。でも結局印象としてはこっちの方が強いっていうね、ね、
世界中で話題になりましたから
ね。本当に、
はい、怖かったですねあの人、うん、であと7月16日に、原子力規制委員会が、うん、鹿児島県九州電力川内
仙台原発ですね、これ仙台って読むんですよ、これ。
あ、そうなん、
はい、
仙台原発1号機、
これをその担当大臣が読めずに問題
あ、そうなんや、
安全基準に適合しているっていうことで、
何も知らねえじゃねえかっつってね、
再稼働の、前提条件である安全審査に全国の原子力発電所が初めて合格した、はい、
そうですね、
まだ動いてないです、
再稼働の流れがそっから
高まっていくってことですね、
はい、
で次の明けて次の日7月17日にマレーシア航空機、こっちは撃墜、
はい、
はい、
事件です、これ
ちょうどウクライナじゃねえや、なんか
そうそうそう、
あの上空をね、
うん、
そうそうそう、これややこしいんですけど、3月のマレーシア航空機はまだ原因が不明なままで消失っていうことになってんねんけど、こっちはウクライナで撃墜かってなって、ロシアとまあ
そうそうそう、あのね、
ウクライナのあの
この島半島、何島でしたっけね、
何島、
あの辺をこう奪い合う、
わあ、
なんやかんやの、はい、
まあだからロシアはだから冬に措置が終わってから、
う
ん、まあ、もう措置の最中から結構突っ込まれてたけど、
うん、
よく普通に終わったよね、あの、うん、
あれね、
始まるまでものすごいいろんなこと言われてたのに、
開会式に行った国賓安倍だけやけどね全員行ってないのに安倍だけ行ってますけどね、
うん、
で、7月19日、はい、オスプレイ横田基地に開いとか、うん、あと7月22日にあのマクドナルドとファミリーマートの中国 の, あの肉、
うん、あチキンナゲットね、
チキンナゲットですね、
うん、夏から始まったんだね、うん、マクドはもうこっから加工やな、
ね、ものすごいあれもなんかあるんでしょうね、
うん、あれうんね、かなりパワーダウンした印象を受けるけど、
なんかの陰謀に巻き込まれてるん
でしょうね、う
ん、
で7月24日に台湾で旅客機が墜落してまして、
飛行機多かったね、飛行機
多かった印象ありますね、
はい、う
ん、です LCC とか
もいっぱいあったもんね、
夏はね、はい、毎年なんかあるんですよね、
ありますね、
もう一つの夏行くよ、
はい、
8月のアートトピック、
はい
はい、8月はモグラグラジオでは、はい、リクションやば横取りどうなん漂流店うんっていうタイトルです、はい、
そうか、ここでリクションなんですね、
そうなんです、
タイトルで全て分かるようになってるのがすごいね
一応ね、
うん、毎回ね、
まあ、細かく言うと8月1日から、はい、横浜トリエンナーレ2014華氏451の芸術、はい、世界の中心には忘却の海がある、
はい、
があって、では
い、
ね、ビクションはね、
うん、
一般公開は9月1日からやったかな、
うん、
そうですね、
ただ僕参加しててビクションの制作に俺が入ったのが8月中頃なんで、
うん、
そのことを僕喋ったと思うんですよ、うん、ですね、
どんだけやばいかっていう話を、
うん、
せっせっせね、
そうそうそうそう、
でまあ横取りはいまいちで、
うん、
恐竜展もこの年はなんかちょっといまいちやったっていう、
ね、目線の部分がね、うん、言ってましたね、
そうなんですよ、
はい、まあビクションに関してはでもこの次の月かな、10いやじゃないですね、10月にカオスラウンジラジオっていうのに出た時に、はいはい、終わった後の感想は僕そこでは喋ってて、
うんうん、
まあこの時はすごい参加してる最中やったし、うん、まあ結構普段やらへんことやったりとかしてテンション高かったんですけど、
うん、
その建物の規模感とか、うん、ただまあそれが終わってまあ数ヶ月経って、うん、まあ実際ビクション今後どうなっていくかっていうところはもう少し割と冷静に見つつ、
うん
うんね、まあもちろん期待はしたいんやけど、
うんうんうん、
まあなんやろう、もうちょっといろいろな動きがあるべきじゃないかなというふうな感じに今のとこはなってます、うん、俺はね、
ほ
う、うん、
なんかどうも継続していく動きという感じなんでしょうね、
キャンプファイヤーでしたっけ、今やってます
よね、そう、今キャンプファイヤーで本にするっていうののクラウドファンディングを募集してるそうでですね、まあそれが成立したらまた新たな動きがという感じでは
と、いろいろ起こってもいいと思う、ミラーっていうのがあったしね、なんかその同じようにさハイビル使って、
う
ん、
そうそうそう、
銀座のやつかな、
そうそうそうそ
う、まあでも事実としてはこの夏一番やっぱり1万5000人の来場者数っていう部分と、あと規模、そしてまあ今までこうスタンドアローンでこう個々のクラブとかでやってたライブペインターとかがまあ一堂に会することで、まあ一回ちょっとこうショーケースとしてまとまった感じという、
シーンのなんかね、
日本であんなことできるとは思わへんかったって思ったもん、
うん、まああらゆるもののスタートと考えるべきじゃないかなと思いますけど、ビクション自体はね
非常に良かったですね、
はい、という感じで、
あとモグラグの展示は夏休みでした、
はい、でございまして、
はい、社会、
社会的には、うん、妖怪ウォッチタイプ0式が8月2日に発売されて、
妖怪ウォッチってなんだ、なんなんですか、ね、
妖怪ウォッチその前のな5月とかに劇場版アニメ、うん、土日の2日間で16億やで興行収入
年末のなんかあれも更新したでしょ、
なんかあった、
う
ん、
ねえ、
だ妖怪ウォッチすごすぎたね、
すごいよね、
多分この春の劇場版とかもタイプ0式で、うん、割と一般人も知ることになったんじゃない、うん、妖怪ウォッチっていう存在を、
ある日いきなり知ったって感じだった、
ね、
知ってる
そこまでなってたんだみたいなね、
そうね、もう、うん、あれやろ、ポケモンの次って目されてるけど、
なってんでしょ、でもそういう風にな
ってんと思う、
まあ、これ出た時にでも俺翔太君とずっと飲みながら喋っててんけど、
うん、
ほとほとこう世界でこうさ、うん、ビッグヒットになるキャラクターっていうのは猫とネズミしかおらんなーっていう話をずっとしてましたけど、
ね、
うん、
なるほどね
よくできてるのあのデザインもまた、
あ、そう、
うん、
確かにね、
すごい入ってくるから、
まあね、
うん、そうね、まあなんかこうやっぱりこう子供にグッとくる何かがいろいろ詰まってるんや
ろ
な、ね、もうその辺はもう完全にこう計算されてるんやと、
いや、そうでしょうね、もう今はもう
社会的にはね、
はい、
デング熱とねエボラ
出血熱だよ、ありましたね、カッタリサクしまくってたね、
デング熱ね、
代々木公園ね、
うん、最後の方ね、このラジオでも多分言ったと思うけど、最後の方俺らの周り蚊のことデング熱って呼んでた。デング熱飛んでんでっつってデング熱来たみたいな感じになってました。
大違いですけどね、この2つの熱は
全然違う。全然違う。
エボラは相当ちょっと、
エボラ私ついに人類終わんなかと思った。映画みたいと思って、ね、スーパーパンデミックやと思った
な、ね、そうそうそう。デング熱なんかほんまにただの目隠しやなって感じだったかな、うんうん、この頃だから
やったでしょ、
ヘイトスピーチとか ね、
あったあったあった。デング熱の裏でね、
マックスになってた頃ですからね、うんうん、という感じですか。
はい、はい、では9月のアートトピック、
はい、もぐらぐラジオでは、はい、7つのトピックから見えてくるものっていう、はい、まあ、うん、結構この時ね、うん、いろんなトピックをパパッと紹介したんですけど、うん、内容はミッシェル・ゴンドリーと、はい、マガラが絶賛した東京都現美、まあ、ゴンドリーと同じとこでやってた常設展コンタクトっていうのと、うん、そして僕が参加した、まあ、この春に AAT あくびアート・ザ・ターミナルっていうのの、まあ、続編として出たアートカタログ本としてのあくびアート・チケットっていう本について、うんうん、あとドミューンアート大学っていう、あの
3331でね、
あと浜口さくら子ちゃんの個展と、はい、あとビクションが1万5000人来場しましたよっていうことと、はい、あと野村康夫個展について
お、うん、私の個展がここに入るわけですね、
はい、
あ、なるほど、
おります。
はい、モグラグでの展示は川村康介さん、
はい、
うん、
でし た、
したね、
うん、
あとね、アートではまあちょっと話題にしなかったんですけど、あの9月13日からパープルーム大学っていうのが、
あ、名古屋ですね、
名古屋の山下ビルであって、うん、これも結構なんかその後いろんな動きもあったりしたんで話題でした。あとはまあ9月25日ハンセン展、
ハンセン展ありましたね、はい、行きました行きました。土屋さんですね、
ですね、
土屋誠一さんですかね、ま
あ、アーティスト56組なんで結構なあれでした、
うん、
XYZ でやってましたね。
あ、はいはいはいはい、
社会では、
はい、
第二次安倍改造内閣が発足しました、うん、9月に
改造して揉めましたね、
うん、
おばあちゃん、おばあちゃんちょっとね、ツッコミどころ多い人が入ってきてね、
そうね、
それが結局最後ね、
ダメになってね、
総選挙に、はい、突入するための、
うん、
で、9月4日に錦織が全米オープンで準優勝、
いや素晴らしかったね、
すごかったですね、錦織くんは
この人すごいですね、
アジア人初、日本人初か、
うん、去年だから話題になったスポーツ選手といえば錦織くんと羽生くんでしょうね、うんうん、
ですね、
多分、うん、
マー君は
マー君はでも途中からなんか、
そうか、
肘やっちゃったんだよね、
う
ん、
そうそう、
もっといけそうだったけどね、うん、いければね、
あとホンダはまあワールドカップのもう不甲斐なさがもうサッカーは全体的にダメ
じゃ
ない印象が、
終わった後頑張ってたけどね、
うん、
そうそうそう、
な、
うん、
なんで日本代表やったらあんなことになった
の、ワールドカップまで本当にあの NHK のね、なんだっけ、プロフェッショナルの特集がね、
半端ないビッグマウスやってるけど、最近ビッグマウスがちょっとずつねこっちに寄せてきてる感じが逆に見てて面白いんだけど
そうなんや、
今までやったら言い切ってたところとかが、うん、語尾が若干ちょっとゴニョゴニョってなってそれが可愛いなと。
いや
で9月9日にアップルが iPhone6 と、はい、あとこれあんま話題にならんかったけど、アップルウォッチを発表したんです、
ね、あ、ウェアラブル、
うん、
ウェアラブ
で9月18日にさっきのむさんが言ってたこうスコットランド住民投票っていうのがあって、結果はまあ独立反対が 55.25%
ギリギリ、ね、
で独立しない、
しない、
うん、いや気持ちいいですよね、でもこの国民投票で独立とか決めれる、
いや新しいレビューしてよ本当に、うん、それまでは本当に武力でね、うん、武装放棄してみたいな、
そうそうそう、
それが国民投票ですか、
そうですよ、そうそう、あと9月27日に御嶽山が噴火して、
これすごかったですね、これ
結構びっくりしたね、
50人以上が死亡で、でちょうどこの時期に俺はだから、うん、あのフランスにちょうど旅立つ直前ぐらいなんですよね、
そうやったんや、
うん、で俺だからあの前も言ったかもしれないけど、フランスに行く途中の飛行機の中で日本沈没読んでて
自分が脱出してると、
地震があって火山爆発してっていう日本を俺は今離れている
脱出してるすごい
感じになってましたけどね、
いやこれびっくりしたね、もう何もこんなシーズンに噴火せんでもいいのにと思って、
そう、あとまあスポーツ、あ、そう、もう一人これはちょっと俺あの何やろ、ちょっとしか知らんねんけど、うん、衝撃的やったんがあの 新入幕で大相撲秋場所に入った一ノ城、
一ノ城ね、
新入幕で殊勲賞と敢闘賞受賞っていう、
全然知らんかった。
千秋楽まで白鵬とこはあのまだ負けも言えない、
そうなんです
か、16歳とかじゃなかったっけ、16、17歳じゃなかった、
もうあの大学卒業した後で、
あそうなん
や、そうなんや、もう負けもなしで、
あ高校か、高校入った後だね、なんか20歳ぐらい、
私相撲のジュンクやわ、
もうで朝青龍はこいつはもう横綱になるし、
いやもうほんまなんていうの、常識外れの強さになったみたいよ、
ザンバラで、
ザンバラでまだ曲げ、だからそれまではもう日本人のね
前からイケメン、
イケメン、イケメン、
ああ
エンド、
エンド、エンド、エンド、エンドが前半はそういう話だったのが、もう一ノ城ですよ、
へえ、
年
末は
知らんかった、
はい、
うん、っ楽しみやな、くす
も、でもその最後の場所だったかな、この後もう一個、もう一等場所あったんだよね、年内にね、それ全然あんま
やっぱダメやったんや、
あそうなんや、はい、
一発やったらいいやな、
でそうなんだよ、
この9月に、9月20日に土井たか子さんがね、
亡くなりましたね、亡くなりましたね、うん、
ですね、
はい、
はい、
ちょっと時間が
行きましょう、行きましょう、
行きましょう、10月のアートトピック、
はい、10月はアートトピックはなかったんですけれども、11月に配信した10月、はい、11月のアートトピックっていうのは、
はい、
モグラグ的パリ完全ガイド&フランスで思ったことっていうのを配信してて、ちょうどこの時期に僕マルセイユと瀬戸で、う
ん、ありましたね、大きいのがね、
はい、
今も開催中ですからね、
やってますんで、
2月ぐらいまでやってたっけ、
マンガローが2月2日までで、ヘタウマが3月1日までやっておりますので、
そう、あのマルセイユを拠点にしてるルーデルニエクリっていうね、もうアンダーグラウンドアート界では知らない人はあまりいないんじゃないかっていうアーティスト集団がキュレーションした日本人アーティストを中心にした大規模
展覧会、すごい大きさでしたね、
美術館2つを使った展示に私沖中およびモグラグガレージも参加させていただいております、はい、という感じで、
で、
はい、
まあそんなこんななので、
はい、
モグラグの展示はお休みで、
はい、
で赤瀬川さんが亡くなったのは10月でした、
ここが
77歳、
そこのでも10月はやっぱり春と秋っていうのはアートの結構季節なんで、10月は結構いろんな展示があって、
うん、
まず10月11日にカオスラウンジのキャラクラッシュ展があったのと、うん、まあ、あと東京オリンピックのメイン会場のデザインに決まったザハ・ハディ
オ展
がオペラシティギャラリー10月18日から、
うん、
で10月26日に赤瀬川さん亡くなってるんですけど、うんうん、10月28日から赤瀬川源平の芸術言論っていう展示が、
うん、千葉市美術館でしたね、
です、
はい、ですぐやったわけじゃないんだ、あれ決まってたんだよね、
もう決まってて、
ね、
うん、オープンは見れずやってんな、
うんうん、ですね、で社会的には、ノーベル物理学賞に青色発光ダイオードの開発に関わった3人、赤崎優
先生
と天野博さ さん、中村修司さんの3人が決定、
詳しいね、
あの東大の名誉教授の先生にちょっとあの会う機会があって、それがちょうどこの発光ダイオードの専門の先生で、
あそうなんや、
あのいろいろ裏話を聞いて
て、はい、そもそもこの発光ダイオードはもう数年前に話題になった時はもう日本 の, その企業がもう最低なことしたからね、
これがだからそれが今世の中に出回ってるニュースで、実際の現場の裏側のゴシップは違うよっていう話を
僕は
直接聞いてきたんで、
まあ
いろいろあるそうですよ、
そうですか、
業界の中では、
なるほどね、
はい、はい、面白い話が、そこはそこで
10月この頃からイスラム国、
イスラム国、
あ
後半すごかったね、私エボラとイスラム国がこの辺が始まってたらほんまに世界終わると思ったもんな、なんか、
うん、
後半すごかった
ね、やばかったね、うん、まあこれこ続いていくけどさ、2010、うんうん、今年も
ちょっと、まあ、どうなるかって感じ
は、フランスのテロがねこの間あったけど、あなたはアノニマスがイスラム国を潰すっていう声明を出して、なんか国同士じゃない戦いがここにいよいよ始まるのかみたいな、
そうなんてきて
るね、偉いこっちゃですよこれ、
はい、じゃあ行きましょうか、
はい、
そんな不穏な
不穏な感じで11月のアートトピック、
はい、
はい、モグラグラジオは先ほどのやつをやりました、
はい、モグラグの展示は斉藤圭介くんの展示でした、
はいはい、
東京で、
アートとしてはティム・バートンの世界、11月1日から、
はい、
あとジュリアン・オピー展示が、
はい、
六本木のスカイ・ザ・バスハウス、 あと俺これ知らんかってんけど、うん、11月22日からミスターブレインウォッシュの個展がお台場のギャラリー21ってとこで始まっててんね
ミスターブレインウォッシュのそこの展示なちょくちょくやんねん。
そうなんや。
一昨年もあったはず。しかもいつもそこのお台場のなんかそこや。
スルーな。
そうそう。イグリッドスルーザギフトショップを見た人にはもう、ね。
わかると思う。
ハワイ行った時にそっくりの作家がいてね、溢れてるよ。ブレインウォッシュされたやつらの作品が。
恐ろしい。
すごいですよ本当に。
あとはまあ僕らとしてはあれかな、村上隆の500羅漢図展が今年の10月31日から始まるっていうことが発表されたんです、
ね、そうですね、
この月、
う
ん、
そうそうそう、
村上をやるぞと、
うん、見れる
ってなもん、ね、2015
年森美術館です ね、
うん、秋ですかね、
秋です、10月の終わりから、
うん、はい、
来年にかけてやりますね。
これはどうなるんでしょうね、
うん、
あとはまあちょっと今回はね、僕の裏テーマとしてはね、
うん、
あの終わった漫画シリーズでね、この11月10日に少年ジャンプでナルトが連載
ナルト終わりました。
ナルト終わったんや。前半のそのジャンプでやってた時読んでたな。
あ、俺ほとんどタッチしてないんやけど、
400話だったんだっけ。なんちょうど切りのいい数字だったよね。
でもこれでもちょうどいいサイズだと思うけどね、15年もやってたんよね。
知らんかった、
うん、
だって今なんかあの関数が多すぎでしょ今の。
そうそうそうそう、
あそこまでいったらもう読まないよね。
だワンピースとかまたやってんやろ。
ワンピース
やって同じ時に出てきたようなイメージやったけど、
うん
う
んうん、
でこの月はもう亡くなった方があれですよ、
はい、
11月10日高倉健、
はい、
11月19日ジョニー大倉、
はい、
11月28日に菅原文太が、
はい、すごいとこ行きですよねここね、
うん、寒くなるとどんとね、
うん、来ましたねという感じで、じゃあ
はい、12月最後のアートトピックです。
はい、モグラグラジオではこだわりを捨てることの強さ、赤瀬川源平と、
はい、赤瀬川さんの特集じゃないけどね、
配信しまして、
うん、
そうですね、
千葉市美術館素晴らしかったです。で近代美術館でやってる高松二郎さんのハイレドセンターの一人のミステリーズっていうのも良かったですね。
なるほどなるほど。
で眼科画廊の10周年、
10周年、
うん、
12月19日からという、
はい、
でまあ社会的には、流行語大賞にダメよダメダメとなって、
はい、
僕これ知らなかったんですけど、2014年の漢字は税やったらしいですね、
うんうん、そうなんですよ。正月テレビ見てやっと分かりました。税税そんな
しょうもないね。
しょうもないよ。
で12月3日に小惑星探査機はやぶさ2打ち上げ、
うん、
12月13日グランプリファイナルで羽生くんが2連覇、12月14日、第47回衆議院議員総選挙投開票、
うんですね、
最悪の
状態です。何してんねん。
でその流れを受けて11月24日に
どうでも、
第3次安倍内閣が発足っていうことでございました。
なるほど。
12月のモグラグの展示はデリケートゾーンでした。
デリケートゾーンでしたね。もうデリケートゾーンっていう名前がなんかこうくしくもこう1年をこう、うん、なんというか表してるかのようですけどね。
うん、
っていう感じでしたよ2014年。
駆け足で駆け抜けたらもう、
はい、駆け抜けた、
もういい時間になっちまいましたね。
なっちまいましたけど、どうですか、ちょっともう時間もあんまないんですけど。
ですね。
総括的にはやっぱでも。ちょっと世界情勢が
そうやね、やっぱ後半どんどん
ちょっとシャレならんレベルになってきてるっていう、
ね、
うん、
無視できへんもんな、こんだけなると、
うん、まあ言ったらさ、俺ら小学校ぐらいの時ってさ、
うん、
あの民主主義とさ社会主義もしくは共産主義みたいになってさ、うんうんうん、世界地図では半々ぐらいやってん、
うん、
俺らの時、
うん、
俺ら小学校ぐらいの時はね、
うん、半々ではないけど、まあまあまあ
まあまだ、
ね、
うん、それがどんどんこう青色にいわゆる塗り替わっていって、
ね、
もう今北朝鮮ぐらいでしょ、
うん、
表向きでは、
表向きのそこをやってるのはね、
やけど
キューバもあったしね最後ね。
あ、
そうやけど現実にはそのゴーストというか、
うん、
表向きそうなってるだけで一枚ひっくり返したら何にも変わってないんじゃないかっていうか、
それが一気に噴出したね。
戦い方もなんか発表の仕方も絡み方も変わってきてるっつうかね、
うん、もうなんか後半の落ち込み方がひどかったわ2014年、
うん、でアートとしては、
うん、
あんまりなかった印象ですね。それほどなんというかこうバッと話題というか、
うん、
こう割とこうアート好きの人以上の人たちを巻き込んだような、
うん、
まあ、展示もなかったし、まあ、いわゆるああいう地方のああいうなんつうの 芸術祭的なのも割とこう
一般化
したという
か、うん、あんなにあったのになという印象やね、うん、
で去年一昨年のこの総まくりでは例えば何やろ漫画家の美術館での展示とかが一般化していって、うんはいはいはい、いよいよこう日本におけるアートのアートっていうもんが、うん、そっちなんじゃないかみたいなことは、うん、クールジャパンっていう流れに吸収されていきつつあって、うん、特にこう目立った動きがあまりなかったんじゃないかという。
そうですね、
回顧展がしかも多かったというか、うん、
総括、
総括する感じ、うん、でこれはあの野村君とだからこの何月やったっけあのメディアム・オブ・コンティジェンシー、
年末ぐらいでしたねでもねあれもね
時に言ってたあのいわゆる現代美術界の大きなイシューが、
はい、
こう切り替わったっていうこととも、うん、無関係じゃないのかもしれない
そう
感じですけどね、
うん、なるほど、ね、
どうですか
どうですか
いやそう思ってる、うん、あとはやっぱりその見る人が考えなきゃいけないそのろくでなし子さんのもそうだしその他の事件もあるけど、
うん
うん、見る人まあ関わっていく人アートをやってる人だけじゃない人たちがもっと考えなきゃいけないことが増えてるというか、
うん、
なんかちょっといい意味じゃなくて悪い意味から入っていく事件が多かったから、うん、なんかもっと明るいニュースが2015年は ね欲しいなと思ってます
野村君どうですか
うんそうですねなんか去年まあ自分のことばっかり出たんでっていうかむしろもうなんか自分がこう立つようにそれぞれがならなければサバイブできないような感じになってきてるなっていうのでそっちにギアをどう入れるかみたいなのが去年のテーマだったのがあるとなんかそういうことでしょうねだからね
まあさらにまあそこから余計なこと言うと、うん、自分がしっかりして自分の意見を持って、うん、いろんな問題に対処しようとしても、
うん、
結果がうまくいかないまあこれ日本の政治が結構そうやけど、うん、なんかなかなか俺らのやりたいことみたいなのが通じひんっていうのも同時に明確になってきたような気もするけどね、
うん、
なんかいろんなところで、
うん、
2年前ぐらいはすごい政治の発言とかも、うん自分でもこう分からないなりに言ってたのは、
ね
う
んね、
去年ほとんどそういうこと してないんだけど、
うん
まあ、そういうのもちょっとあるかな、 なんかこう今の政治だなんだをどうするかとかいうことを、
うん
まあ、外野の連中でガヤガヤガヤガヤ言ったところで、うん、どうもこれで変わらないぞっていう言葉が見えてきて、
うん、
心折られると、
うん、そうそう結構不毛感、
不毛感を感じるでしょ、
うんうん、デモとかのニュースもほとんどなかったし
選挙も重なれば重なるほど全然ダメだし、
ね、で片や世界ではじゃあということで実力行使に出ているのがどんどん顕在化しててだから結構だからそこまで過激じゃない人たちにとってはすごい動きようがないというかどうしたらええねんっていう感じの大いなる大ブレーキがかかった感じがアートも社会もするけどな、なんかどうなんですか、まあ少なくともまあ僕たちはものを作ってる人間なんでね、
はい、
アートの中においてはまあ時には実力行使も厭わん勢いでまあいろんな立場表明をしていくしかないなという、
うん、それぞれやってたんでしょう、やってたしね、
うん、
その大きなり大なり小なりね、
そうですね、
うん、ですね、まあまあそうですね、まあだから個々にまあモグラグも含めて、
うん、
作家としてもやっぱりちょっともう少し自分らの立ち位置を見直して、
はい、
足場固めをして来たるべき時に備える的な、
はい、
来たるべき来るんでしょうね、
怖いですねアベンジャーズみたいにボーンってならへんかな何年後かに
感じですか、
はい、
というわけでまあねこんな感じで、まあ、また2015年も毎月アートトピック僕とマカラさんでやりつつ、
はい、
まあできれば可能であれば来年もね、
はい
はい、
こういう感じで総まくりどういう形になるか分かりませんがしていきたいなと思っておりますので
今年もよろしくお願いいたします。
はい、どうも
よろ
しくお願いしますね。
ということでアートトピック総まくりでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
明るいニュース待ってます。
自分で作っていこう、
作っていこう、
発信する側になっていこう、
頑張ります。
明るいニュース出してて、
はい、 エンディングです。
はい、というわけでございまして、ちょっとね、時間があまりないんで、告知の方よろしくお願いします。
はい、来たる1月25日日曜日、
はい、
第4回コマジャンキング開催いたします。
出ました、やります。
はい、
頑張りましょうね。
幡ヶ谷のフォレストリミットにて19時スタートとなっております。はい、今回予選を勝ち抜いてきたコマジャン氏の皆様は、伊勢原茂雄、サシマンハラリノ、早鳴く、古川のり子、梅ラボ、吉原幸喜、メントス下しびれ、福七弘&内田ゆりか
ペアということになっております。そして、審査員はですね、いつもと同じで、
はい、加山哲さん、
漫画家の加山哲さん、パフォーマーのスメリーさん、漫画批評家の吉田亜美さんということになってまして、はい、今回からジャッジマンが野村康夫君ということになっております。
そうですね、康夫さんにここでも活躍していただきましょう。はい、
で一応先ほど太田の方からスタート19時って言ってたんですけど、18時半からオープンしてます。そして、スタート前の大体18時50分ぐらいからですかね、予選の模様のダイジェストを10分ほど流しますんで、早く来てもらえた方がそれも見れてお得かと思いますので、ぜひご覧くださいということで、
はい、1000円プラスワンドリンクですね。
はい、エントランスは1000円プラスワンドリンクとなっておりますという感じで、まあ、今回のこの、ね、第4回コマジャンキングを皮切りに、
はい、
まあ、ウェブサイトの方で告知しておりますが、今年はコマジャンキング2015と題しましてね、春に関西大会、そしてできれば秋ウォッチにね、第2回グランドチャンピオンシップまで、
開催したいと思ってますよね。
はい、今年はモグラグは、まあ、いろんな動きを見せながら、これも一個の、まあ、メインの、なんていうんですかね、一本のラインとしてね、
はい、
今年は展開していこうと思ってますので、アートとともどもね、まあ、僕たちのスタンスは基本的に面白いものの中にの一つとしてアートを捉えるっていう感覚で、いろんなことやっていこうと思ってますんで、モグラグラジオともどもね、どうぞよろしくお願いします。
天下
来てください、マジで
見に来てください。
これは生で見ないと面白さがわからないんです、なかなか。というわけでございまして、ぜひ1月25日はフォレストリミットでお待ちしております。
よろしくお願いします。
ということで、モグラグラジオボリューム256でした。ありがとうございました。